皆様おはようございます。毎週日曜日の朝のひととき、聖長の家宇治別格本山と聖長の家京都教化部がお送りする幸福への出発の時間でございます。今朝の担当講師は阿部秀樹本部講師です。テキストは谷口正治先生著、審判幸福を招く365章でございます。
おはようございます。私は聖長の家本部講師の阿部秀樹です。第3回目の本日は、聖長の家創始者谷口正治初代総裁の著書、審判幸福を招く365章をテキストに、愛を与える喜びの人生を送ろうというテーマでお話をさせていただきます。聖長の家では、人間は本来素晴らしい存在で無限の可能性があり、それを人間神の子と表現しています。そのような素晴らしさは、例えば光明明を見るという非時計主義の生活で実現できる話をしましたが、今回は人生において何を喜びとして生きるのかという話をさせていただきます。愛には三つ段階があると言われております。第一段階は、愛した結果の利益を予想する愛です。愛することで自分が得をすればいいけど、得にならないと腹が立つという功利的な愛です。例えば、桜の花が咲いたら、美しいからといって桜の花の枝を折って自分の部屋に飾るような自己中心的な愛です。相手、すなわち桜の木のことはどうでもよい、自分だけが桜の美しさを楽しめればよいという考え方です。第二段階は、相手が喜んでくれるから愛するものです。しかし、相手が喜んでくれなかったり、自分の行為に気がつかないと腹が立ちます。これは特定の相手に対する愛、すなわち求める愛、執着の愛です。第三段階の愛は、無償の愛、見返りを求めない与えきりの愛です。この愛は、自分がこうした、あのようにしたという自分や我はありません。それは最上の愛であると言われています。私の職場の京都府宇治市にある聖長の家宇治別格本山では、合宿して聖長の家の教えを学び実践する練成会が開催されており、毎月たくさんの方が参加します。館内ではスリッパを利用しています。お手洗いには専用のサンダルがあります。会場の入り口、浴室、そしてお手洗いなどで大量の履物を使用します。その履物がいつも揃えられているのです。揃える係は特に決まっていません。自分で揃える方もありますが、次に履かれる方が履きやすいようにと、いつの間にか揃えてくださる方がおられます。周りからの賛嘆を受けることなく、親切な愛の行いをなされているのです。見返りを求めない無償の愛ですね。さて、愛はそれを与えるだけでなく、受けることも大切です。ここで一般練成会を受けられたYさんの体験を紹介いたします。ここでは祈り合いの真相観が行われています。祈り合いの真相観は、祈ってほしい願いを持った方と祈る方とに分かれて向かい合う形で行います。祈る方は愛の心で、祈りを受ける方の円満で完全な姿を描きます。祈られる方は素直に祈りを受ける気持ちで座ります。 Y さんは初めて祈られる側に座りました。真相観が始まると、目の前で祈ってくださっている方の祈りが温かい神の愛に感じられ、生まれて初めて両手を広げて愛を受けたように思いました。それまでは人に与えることはいくらでもできたのに、愛を受けるということができていなかった。いつも心の中には、私はいいのよ、 という思いがありました。本当は両親からもたくさんの愛を注がれ、先祖からも家族からも、そして神様からも無限の愛を無条件で注がれていたけれど、私が受けることが下手だった。初めて私は神の子だ、嬉しいという思いが湧き上がってきました。理論では人間神の子と分かっていました。でも今回初めて自分が神の子であることを大きな喜びとして感じることができました。自らが神の子として輝くこと、このことこそが一番大切だったのだと思いました。Y さんは感謝をすることで愛の心を受ける気持ちになり、神の子の自覚が深まったのです。素直に相手の祈り、愛の心を受けることで、親への感謝ができました。ここで本日のテキストの68ページから69ページを引用します。神の愛は与えてやまぬ愛であるから、与える心の中には神の愛が目覚めてくるのである。しかし、受けるものがあるので、与える喜びが完了するのである。だから、受けるものを軽蔑してはならぬ。受けるものを軽蔑したとき、与える喜びは減ってしまうのである。受けるものを愛し、祝福する気持ちになったとき、与えた喜びは増大するのである。与える喜びも大切であるが、何事にても受けるときに、真にそれを神の恵みとして感謝するならば、受けることも大なる喜びに変化してくるのである。引用を終わります。与えるとは親切な行いのことですが、与えることを考える前に、まず私たちは神様から大切なものを受けていることに気づくことです。神様から素晴らしい命を与えられ、自由までも与えられています。それに気づくことによって、あなたの人生はより素晴らしくなります。以前にも話しましたが、私が小学校6年の時に潰瘍性大腸炎になり、入院生活を繰り返していました。全日制高校は受験できず、通信制の高校に入り、その後、青少年の講習会で、病気の方がおられましたら、その病気が治っても治らなくても、実相は完全円満なんです、という話を聞き、自分の病気を心から話すことができました。気持ちが楽になり、心の向きを病気から今の仕事と青年会の活動に変えていくことで、体調は良くなり、16年に及ぶ闘病生活から解放されたのです。健康になって自営業の食堂で働いていたとき、病気は治ったが自分はこのままでいいのかと思うようになりました。真相感をしていて、自分の本来の素晴らしさ、実相が自覚できるようになり、成長の栄を多くの方にお伝えしたい、自分の仕事としてお役に立ちたいという思いが出てきたのです。自分の使命が分かったように思いました。そして母からも、食堂を辞めて、あなたの行きたいところへ行っていいよ、と賛成してもらえるようになりました。その後、京都府宇治市の青鳥の家宇治別格本山で働くことになりました。ここで、本日のテキストの22ページを引用します。人生問題を解決する鍵は、自分の幸福というものに執着していた心を解放して、全体の幸福ということに心を向け替えるところにあるのである。利己から利他へ振り向いたとき、我々は狭い世界から広々とした世界へ歩み出る。人類全体に、少なくとも隣人に奉仕するのが本当の生活であると分かったとき、個人的利益に執着していた自分が馬鹿らしくなり、恥ずかしくなる。そして、人のためと他のために尽くしていると、不思議に自分自身が帰って生かされている事実を発見して驚くのである。我がことのためでなくて尽くしている人は、 かえって栄えるのである。引用を終わります。現在連政部と兼務で祈願部で働かせていただいております。そこでは切なる願いを持たれた方の幸福を祈らせていただき、充実した日々を送っています。さらに多くの人々、人類の幸福や平和も祈らせていただいております。一人が祈っても人類の幸福につながらないと思う方もあるかもしれませんが、人には他とつながっている心があります。人が悲しんでいると自分の心は悲しくなり、喜んでいると心が明るくなります。それは他人であっても心のどこかでつながっているからです。だからあなたが行う愛の思いは、特に最上の愛、無我の愛は地球全体にも伝わり、あなたの人生にも影響するのです。でも、愛を与えると言っても、何もできないという方もあるかもしれません。愛を表現するのに言葉を使いますが、その言葉とは、心、空、意の三合です。心とは体のことで、体を使って表現するもので、笑顔や明るい表情も含まれます。句とは言葉のことです。おはようございます。ありがとうございますなど明るい言葉、感謝の言葉のことです。意とは心で思うことです。幸せを祈る、平和を願うなどの心の中の思いのことです。愛を表現すると、それは周りのための親切な行いとなるでしょう。ここで本日のテキストの153ページから154ページを引用します。今日は人にぜひとも親切を尽くしてみる一日としようではないか。何か人のためにさせていただくことを心がけて、一生懸命にやってみようではありませんか。それを真に実行してみたときに、あなたの心に平和と感謝とが訪れるでしょう。本当の喜びは、人からしてもらったときよりも、人に対してしてあげたときの方にそれがあるということが体験としてわかるのであります。さらに、今まで何の気にもかけなかった風のそよぎを、木々の緑を、小鳥のさえずりを、神の愛の表現であるとして、聞いてみようではありませんか。あなたの周囲に別の幸福な世界が訪れます。なるほど、ここが神の国だと分かってまいります。そして、あなたの周囲にある家族の喜ばしそうな笑顔をご覧なさい。まだ笑顔が現れていませんでしたら、笑顔が現れているとして、優しい言葉をかけてやんなさい。本当に笑顔が現れてまいります。引用を終わります。世界の平和、地球全体への愛の行動が大切ですが、地球全体への愛の行動は、食事を通してでも可能です。例えば、成長の家で国内外の行事や一般家庭でも取り組まれているものに、一汁一飯とノーミートの食事があります。一汁一飯とは、ご飯と味噌汁だけの食事のことです。世界では、飢餓の問題が深刻です。世界の人口が70億を超えていると言われますが、今も飢餓に苦しむ人たちが7億9500万人、9人に1人が飢えに苦しんでいるのです。一汁一飯は、飢餓に苦しむ人に思いを寄せることで始まりました。清張の家宇治別格本山の一般連政会でも、毎月18日に実施しています。お茶碗に軽くよそったご飯と味噌汁でいただく昼食。主食のご飯が甘いと感じる瞬間です。ご飯は味がないのではなく、甘いものだと毎月実感しています。そして、お米や野菜などを作ってくださった農家の方、関係者、 料理を作ってくれた食堂の方や家族に感謝が深まります。そしてこのおいしい食事を当たり前に食べることができない人が、飢餓で苦しむ人が世界には大勢おられるのだと考えます。さらに私たちが何を選ぶのか、何を食べるのか、そのような行為の積み重ねが世界平和につながると感じています。連生会ではノーミートの食事を提供しております。宗教的に不摂生、動物を殺すなかれの見地から肉を食べないことが行われてきましたが、その他にもノーミートの食事に変えることにより食糧飢餓の問題が解決すると言われております。というのも、大豆やトウモロコシなどの穀物は人間の食料として使われているのが 46% で、食肉用の家畜の飼料、餌として全体の3分の1にあたる 34% が使われています。これは飢餓で苦しんでいる地域の人々の食事を賄える量であると言われています。人間の食べ物である穀物が家畜の飼料となり、天候不順による穀物の生産量の減少で穀物価格が上昇するなど、開発途上国の食料事情を圧迫しています。すなわち、肉食は貧しい人たちの食料を奪うことになっているのです。現在、肉食の人口は増えていますが、それはさらに広大な穀物畑を必要とするため、森林伐採が進み、二酸化炭素の吸収量が減り、地球温暖化の一因となっています。生活の中でノーミートを実践することで、飢餓の問題の解決と地球温暖化防止につながることができます。自分たちの食事のあり方で、困っている人を少しでも救う働きができるのです。次回は自然と人間の調和について話をさせていただきます。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。
ありがとうございます。ただいまのお話は阿部秀樹本部講師でございました。京都府宇治市にあります清張の家宇治別格本山では、人間は神の子であるという生命の実相哲学により、あなたのうちにある無限の知恵と愛と生命を豊かに開発し、生活に美と豊かさとを実現する各種の連生会を行っています。毎月の主な行事を紹介いたしますと、毎月第1土曜日曜を中心に金土日月曜日の3泊4日の日程で短期連生会、10日から20日までは一般連生会が行われています。詳しいことは清張の家宇治別格本山までお尋ねください。電話番号は0774-212151番です。ではこれで清張の家宇治別格本山と清張の家京都教化部がお送りいたしました幸福への出発を終わります。ありがとうございます。